あり続けるというのならば、私をそこに使わせてくださいと、この私たちはそのようにこの方に出会ってるだろうかと、私自身今回この御言葉に本当に示されました。あなたでしたか。このコロナで私たちもいろいろと逆風を感じることがあります。あれができない、これができないと、ペテロではないけども本当風を見て恐ろしくなる、そういう中に、ただ中に置かれてしまっているなと、そうしてもう二の足三の足を踏みんでしまって船から降りる、そして身元に行く、そういうことがなかなかできない、主はあなたでしたかと踏み込めない、そうしたものだなとつくづくと思わされて、たとえ途中で風を見て恐ろしくなって溺れかけたとはいえ、主はあなたでしたかと、そして身元に行かせてくださいとペテロのように言うことさえできないで、言えば怯えたまま恐れることはないと言われても、それでも恐れて、ああ船の中にとどまってるなというふうなことを思わされます。とはいうものの、じゃあと言ってどんなに逆風が吹こうとも、いや分かりました、そういうことですねって、その単純にはやっぱり割り切れないものがあります。何でもかんでも逆を吹いてても行くぞって言って、そこにでもイエス様がおられなかったら何にもならないわけです。という話を、ある牧師が言うんですね。天国にあるものが召されて行って、でペトロがあなたはどういうことをしてきましたかと聞かれて、いや、ある人がですね、集団リンチに遭っていたんで、それはいけない、隣人を愛し助けなければいけないと、私はやめなさいと言って立ちはだかって、でそれを喧嘩を止めようとしたんです。ほう、それはいつの出来事ですかとペテロが尋ねたら、その人が、いや、ほんの2分前ですと。2分前ですって、2分であんたそれで天国来たんじゃないかと。だから何がいいのか悪いのか、だからこそ私たちは、主よ、あなたがに私に命じてと、勝手に自分でボンと行くのではない、命じてくださいと言われ、おいでなさいと言われて初めて行くんだなと、そこも気をつけないといけないと。ああ本当にあなたでしたかと言われて、ストーンと今度は行こうとしてしまう。どこまでもあなたでしたかと言いながら、今度は行きますと言っている自分がいる。そして私は立てると自分で立とうとしてしまう。本当にどこまでも愚かなものであると思います。先に言いました、初代の委員長であった小島英介先生は、臨在信仰ということを短くこう語っているところがあります。臨在信仰、裏を返せば全く自己不信頼である。裏を返せば全く自分自身を信頼しない。ああなるほどと思いました。そういう小島先生も、つい自分を信頼しようとしてしまうと、信頼と思っていないにしても、自分はこうだああだと、その自分の考えにどうしても基づいてしまうと。ある時、教会で呼ばれて出かけていきました。でその帰りにちょうど給油に会うことができる、あるいはいろいろと自分の以前の教会でお世話になった人たちがいると、そこに立ち寄ろう、これは自分の考えであったと。ところがいざ御用で呼ばれたところに行って、その御用を果たしたと。 どうしてもそこに一日とどまらなければならなくなると、行こうとしていたところにどうも行けない、ところがそれでよかったのだと、まあ、いろいろあってそのところが実は大変な不幸の状態に陥っていて、訪ねていったらまた大変な迷惑をかけるところであった、主がとどめてくださったと、本当に自分の考えでいけばどうなるかわからないということの私たちは連続だ。しかしそこで、しかし主よ、あなたが命じてくださるのならばと、そうして自分を信頼しないで主のみ信頼していく、すべての権限をこの方にお委ねして捧げて、主よ、あなたが命じてくださるならば、そこに集中していく、そのことによって私たちは本当にあなたでしたか、あなたが、私ではなくあなたという深い深い信仰の恵みの中へと進んでいくことができるのです。ペテロはイエス様をずっとあなたでしたかとすることはできないで、風を見て恐ろしくなった、疑うも信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと、そのことをイエス様は指摘されます。疑うと訳されたギリシャ語は二つに分かれるという、そういうもともとの意味からできた言葉です。ペテロは完全に風に心が奪われたわけではないんです。二つに分けられてしまったんです。イエス様はそこにおられるけど風もあると、揺れ動いてしまったらもう溺れかけたと。私たちも完全にイエス様を忘れるということはないと思うんです。しかしどこかでイエス様と思いながら他のことが気になる、イエス様の言われる通りにと願いながらも自分の考えが出てくる、心では主を思っていても体は違う方に行くことがある、逆に体でお祈りの姿勢をとっているけど心の中で違うものが、そういうふうに私たちはいろんなことで二つに分かれてしまう。でもイエス様のことを完全に忘れてはいない、思ってはいるので信仰を失ってはいない、そう思っている、まあ、だからこれはいけないとならないことがある。しょっちゅう私たちはそうして二つの間に立たされて、中途半端な、それでも全く信仰のない人よりかはまだイエス様を信じている、聖書のことを知っている、時々は踏みとどまり、また時々には信じてない人では決して進もうとしないようなところには行ける、そういう歩みはできるかもしれない。しかし逆風に立たされたとき、本当に信仰が試されるとき、溺れそうになる、そのときに初めて気づいて、主を助けてください、それでも主は確かに助けてくださいますけども、なぜ疑ったのか、なぜ私以外のものに心を奪われてしまうことがあったか、なぜだ、まだまだこのお方に完全に委ねきらず、どこかで自分の足で立とうとした、あるいはイエス様の何かを疑った、完全ではなかった、そうした経験をペテロは何度も繰り返す中で、しかしついにペンテコステにおいて聖霊に満たされたとき、迫害を受けても 主のために恥を加えられるに足るものとされたと喜ぶほどのものと変えられていった。そして困難の中に立ち続け、十字架と福音を伝えるものとなった。イエス様のあの十字架を、主はあなたでしたか、私ではない、生きているのは私ではない、キリストが私と共に生きている、私は十字架とキリストと共に十字架につけられた。このところにいなかったはずのパウロが、おそらくそのパウロ自身がまたあのダマスコの途中、真昼のその太陽よりも明るい光を受けて、パウロもまた主はあなたでしたか、そのように告白し、私ではない、本当にあなただ。その生涯を歩んでいったものであったかと思います。私は死んだ、あの十字架につけられた、それはもうパウロもペテロも皆その十字架を仰いで、私はあそこにつけられ、今生きているのは私ではない、そのように御霊の示しをいただいたときに、まあ、ペテロはイエス様を裏切って、自分が知らないと言ってイエス様は十字架にかかったわけです。またパウロはその死んでくださったイエス様を主としないで、あれはいたんだと迫害している、完全に主を否定していた。二人とももう本当に神に対する死罪だ、私は死ぬしかない、その私が生きているのは、もう本当に主の臨在を受けて完全なる自己不信頼、自己絶望、私ではない、あなたでしたか、そこに立たせていただいたときに疑いが消えたんですね。